週刊イラン。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間も、この1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
この1週間の主な出来事です。
OIC イスラム協力機構の第13回議会会合がテヘランで開催されました。
アメリカがイランの国営放送に対する制裁など制裁の継続を示唆しました。
パキスタンの防衛生産科学技術大臣がテヘランを訪問しました。
先週イランでイスラム諸国の国会の議長や代表団による協議が行われました。この協議はイスラム諸国の協力やさまざまな問題について検討する機会になりました。
OIC 加盟国の議会会合は先週水曜声明を発表して閉幕しました。この会合にイスラム諸国の多くの関係者が出席したことは、地域問題が全体的な問題になっていること、すべての国がそれに対して責任を感じるべきであることを示しました。一方、サウジアラビアなどの一部の地域諸国の議会関係者が欠席したことは、地域の危機の解決にどの国が協力せず、真剣に取り組もうとしていないのかを示しました。
And must remain.A place where Jews pray at the Western Wall.
先月、トランプ大統領がベイトル・モガッダス・エルサレムをシオニスト政権イスラエルの首都に認定したことは、パレスチナ人の権利の全面的な侵害と世界の平和や安全に対する挑発的で脅迫的な行動として、イスラム世界の抗議や懸念を招いています。この OIC の議会会合はこのような中で開催されました。
イラン・イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏は、先週火曜夕方、イスラム諸国の議会会合の参加者らと会談し、この会合でミャンマーとカシミールの問題が提起され、イエメンのバーレーンの重要な問題が見過ごされたことに触れ、次のように強調しました。主にシオニストによって管理されている西側の危険なプロパガンダ機関がイスラム世界の重要な問題を見過ごし、沈黙という陰謀によってイスラム共同体の主な問題が消し去られるのを許してはならない。
ハーメネイ氏はさらに、ベイトル・モガッタス・エルサレムに関するアメリカの最近の行動は大言壮語だとし、彼らにはそのようなことを行う力はなく、彼らの努力が実を結ぶことはないと語りました。またパレスチナ人の擁護はすべての人の義務だとし、次のように強調しました。
シカステ・サヒュニストダルジャンゲナルムハムムムケナスト
シオニスト政権イスラエルへの対抗は意味がないと考えるべきではない。神の許しと恩恵により、シオニスト政権に対する戦いは実を結ぶだろう。抵抗勢力が数年前に比べて進歩しているのと同じように。
パレスチナ・イスラム抵抗運動ハマスのハニヤ政治局長は、イラン・イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏に宛てた書簡の中で、パレスチナ問題に関するハーメネイ氏の強調や注目を称賛し感謝しました。ハニヤ政治局長はこの書簡の中で、抵抗の砦であるガザを倒し、占領政権に対する闘争を終わらせ、この政権と地域の傀儡政権の関係正常化に向けた 覇権主義者による聖地とパレスチナ人に対する大きな陰謀のさまざまな側面に触れ、次のように強調しました。
我々はヨルダン川西岸と聖地での人々による対イスラエル抵抗運動インティファーダの始まりとともに、神の許しによりパレスチナ問題を終わらせるための現代の悪魔であるトランプ大統領と遠くや近くの国々の偽善的な支配者の陰謀を退けるだろう。
この書簡ではアメリカが聖地ベイトル・モガッタスをシオニスト政権の首都に認定したことは、抵抗勢力を武装解除しイスラエルとアラブの同盟に向けた地域の支配者の障害を取り除くための歩みだったとし、ハーメネイ氏に次のように語りかけました。
私はあなたがパレスチナ問題を終わらせる計画に対抗し、イスラム共同体の放棄のために語り、陰謀を企てる偽善者が誘導する罠を避けることによって、イスラム体制や敬虔な司令官を導く上で大きな役割を果たしていることを深く信じている。
パレスチナ問題を忘れさせることは、エジプトとイスラエルの和解の流れにより、キャンプ・デイビッド合意が署名された時から始まり、それはオスロ合意でもパレスチナの一部の妥協的なグループによる和解に向けた動きによって続けられました。アメリカとイスラエルはこの間パレスチナ問題を参加させ抵抗勢力を弱め、イスラム諸国を内部の問題に忙しくさせようとしてきました。しかしこれらすべてのシリアとイラクでの陰謀は失敗に終わりました。ハーメネイ氏は次のように語っています。
شما ملاحظه کنید یه روز اینها شعار از نیل تا فرات میدادن.
シオニストはかつてナイル川からユーフラテス川までというスローガンを叫んでいたが、現在自分たちを守るために分離壁の建設を余儀なくされている。
بنابراین مقاومت پیشرفت کرده بعد از اینم پیشرفت خواهد داشت.
実際対イスラエル抵抗運動インティファーダは1978年からキャンプデイビッドで始まった妥協的な計画を崩しました。このような継続的な抵抗はパレスチナ問題をイスラム世界の第一の問題に保ち続け、パレスチナの理想が妥協的な計画によって脇に追いやられるのを許しませんでした。
一方でイスラエルとアメリカはパレスチナの権利を蹂躙し、聖地のアイデンティティを消滅させ、イランとアラブ・イスラム諸国の間に亀裂を作ろうとしています。
イラン外交関係戦略評議会のハッラーズイ会長は次のように語っています。
イラン恐怖症はイスラエル・アラブの反動的な政府、アメリカを筆頭とした西側諸国のプロパガンダの根本的な軸になっており、彼らはそれによってイラン人とアラブ人の間に亀裂を作ろうとしている。
政治からスポーツまでイランの最新の話題、毎週火曜週刊イラン。
先週もトランプ大統領のイランに対する敵対的な行動が国内外のメディアで報道されました。イランの国営放送 IRIB に対する制裁など、アメリカによる対イラン制裁継続という脅迫がこれらの報道の内容でした。 IRIB 国際放送ラジオ日本語がお送りする週刊イラン、ここからはこの問題についてお話ししましょう。
現在地域で新たな脅威が形作られようとしています。
We will attempt to build a great partnership with those and other countries.
トランプ大統領がイランの核関連の制裁停止の延長に署名した時から2週間が経ちますが、このトランプ大統領の措置は新たな問題を伴いました。彼は議会に対し核合意を改善するための修正について即座に措置を講じるための期限を与えました。
トランプ政権が発足してからの1年余り、またそれ以前の核合意の実施が始まってからのこの2年間、 アメリカはイラン国民に対して敵対的な行動を取ってきました。実際、誰が大統領になるかに関係なく、アメリカは常に制裁などの行動によってイランにダメージを与えようとしてきました。
アメリカの政府関係者は、彼らの敵対はイラン政府に対するものだと主張していますが、彼らの圧政的な制裁はイラン国民を対象にしています。アメリカは人権擁護や民主主義を理由にイラン国民が医薬品や医療設備を受け取るのを妨げています。トランプ大統領も制裁による圧力を続けようとしていることを示しました。
これについてアメリカ財務省は、イランの法人と個人数人に対する新たな制裁を発動し、イランの政府関係者数名に対して人権侵害を理由に制裁を行使するとも発表しています。
アメリカ政府はまた数日以内にイランで最近起こった抗議行動を弾圧した関係者を処罰するためとして、IRIB に対しても再び制裁を行使する意向です。このような IRIB に対する理にかなわない対応は別の理由や動機を伴ったものです。
西側のメディアはイランに関して完全に事実とは異なるイメージを視聴者に植え付けるため年間数千万ドルを投じています。この行動は IRIB が世論にいかに影響力を持っているかを示すものです。しかしこのような行動は表現や心情の自由を擁護するとした西側の主張の実際の本質を世界の人々にますます明らかにしています。
世界人権宣言の第19条や欧州人権条約の第10条、米州人権条約の第13条などによれば、表現の自由は情報や思想を自由に受け取る権利も含まれています。
イランの敵国、特にアメリカとイギリスは自分たちの利益を確保するためにイランに反するさまざまなメディアを設立しています。アメリカのボイスオブアメリカとラディオ・ファルダーはイランに反する情報を伝え広めるために全力を尽くしています。
先週、パキスタンのフサイン防衛生産科学技術大臣がテヘランを訪問しました。
イランの国防軍需大臣とパキスタンの防衛生産科学技術大臣は先週水曜、テヘランで協力合意書に調印しました。
ラジオを聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlstoday.com/ja です。